鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、関北本線ってですね、網走と、まあ、旭川、まあ、正確に言うと新旭川と網走なんですけど、はい、ここを結ぶあの関北本線の中で、もう7月からですね、今月からですね、特急列車の中で車内販売を実施しています。まあ、これは各自治体が、それぞれ特徴あるなんですかね、お土産品ですとか、はい、まあ、海産物中心に、販売をしておりまして、で区間はですね、北見と遠軽であったり、それから生田原と女満別であったりと、まあ、いろいろと、分かれてるんですけど、これもですね、週末中心に売っております。で例えば、北見であれば、熊野枕っていうですね、お菓子とかですね、あとホタテ貝柱とかですね、まあ、カニ飯だとかですね、うん、まあ、それから私たち の, ちょっと、まあ、お友達っていうかですね、お仲間 の, 網走のもっとレールクラブさんっていう、はい、鉄道で町おこしをしようっていうのグッズとかですね、まあ、あと網走、遠軽、北見、美幌、それから女満別といったですね、沿線の特産品が、販売しておりますので、ぜひこちらの特急オホーツクに、まあ、ご乗車の際には、ご利用されてはいかがでしょうか。なおですね、詳しい販売の日程ですとか区間については JR 北海道のホームページ、ニュースリリースを、ちょっとご参照していただきたいと思います。
はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、鉄道ニュースでですね、まあ、関北本線で、今特産品販売してますっていうお話したんですけども、はい、まあ、なかなかこの番組でですね、関北本線で取り上げたことなかったなというふうにはたと思いまして、はい、まあ、同じ東北海道の中のちょっと鉄道ですので、まあ、ちょっとこの機会にその関北本線っていうのはどういう路線かっていうのを、まあ、専門本線とのちょっと含めて、ちょっとお話ししたいと思うんですね。はい、で関北っていうのはですね、石とそれから北、これで、関北と呼ぶんですけど、これは石狩と北見を結ぶ鉄路ですよっていうことで関北本線っていうふうに言うわけなんですね。で区間としては新旭川っていう駅から、網走まで、234キロ、まあ、それなりの距離なんですね。で新旭川はですね、これ私もまあこの番組で何回か言ったかもしれないですけど、一応 JR 北海道の駅は全部とりあえず足を踏み入れてるんで、
はい、
新旭川っていう駅がなかなか面白くてですね、まあ、古いこう昭和、ほんと昭和のタイプの駅で、はい、駅員さんはいらっしゃらないんですけど、まあホームに立って列車待ってると、その近くに旭川運転所っていうんですかね、うん、だからそういう施設があるせいか、はい、まあ、頻繁にこう列車がこう行ったり来たりしてるんですね。うんうんうん、でここの新旭川っていう駅で、網走方面の関北本線と、それから稚内方面の宗谷本線っていうのがここで、はい、まあ、分かれるわけなんですね。
まあ、東久留駅みたいな感じですね。
そうですね、
はい、
列車の本数は全然新そうでもないですね、回送列車を入れるとすごい数なんですけど、まあまあ、確かにこう東九州駅と同じようにこう二股に分かれるみたいなところですね。はい、それでちょっと簡単に歴史をこう振り返ってみますとですね、まず1922年ですから大正時代ですね、
はい、
まず新旭 側から中越っていうですね、まあ、今あの信号場になっちゃったんですけど、はい、この長説明するやつ、上川っていう駅と縁があるのちょうど中間あたりの、はい、まあ、まだ上川管内の方なんですけど、まあ、ここに向かって線路がまあ伸びていくわけなんですね。で、その後昭和に入ってからこの中越っていうからエンガルまで、伸びて、で逆にですねエンガルと、まあ、野付牛って当時言ってたんですけど、はい、今の北見駅ですね、ここはここはここでまたなんですかね、早く、こう開通していって、でこれらがこう合体して、まあ、石北本線っていう、はい、まあ、いろいろなこう歴史があったんですけども、やはりですね、なんていうのこの石北本線って、上川っていう駅、村協の入り口なんですけど、こことその遠軽の間の石北峠っていうんですかね、はい、ここと、それから遠軽と北見の間の、はい、まあ、縄文トンネルっていう、すごい、はい、峠2つあるもんですから、まあ、難工事だったと思うんですよね。はい、で、まあ、特にその縄文トンネルにあっては、まあ、いろんな雑誌とか本で書かれてるんですけど、まあ、鉄道建設にはそのいわゆるタコ部屋といわれる強制労働が、はい、まあ、随分なんていうかね、こうそういう方々がこう命を落としたりとかして、はい、そのトンネルになんか人柱が見つかったとかですね、はい、まあ、そんなような話もあるぐらい非常に過酷な地形のところに線路を引っ張ったと、うん、ところなんですね。だからその スピードもそんなに、まあ、残念ながら出せないっていうようなことで、大変ここは難所って難所がいくつもあるというような駅なんですね。それでこの石北本線っていうのが宗谷本線と同じく、亡くなった駅が非常に、はい、多いんですね。で旭川の近くにですね、あった北日の出とかですね、それから将軍山とかって愛山とか、はい、うんうん、東雲とかっていう駅があったんですけど、まあ、ここら辺も全部なくなっちゃったんです、うん、それで私がですね、まあ、これ本当こう口でこの駅舎がこういう形だって説明するのはなかなか難しいんですけど、うん、旭川に近い北日の出っていう駅がですね、なんとかね、こうコンクリートのブロックがありますよね、
はい、
あれをこう積み重ねて、あったような駅だったんですよね。で、次がですね将軍山もやっぱり同じようにこうブロックが、積み立てられてて、でなぜかですねここに普通待合室の椅子とかっていうと、はい、まあ、簡易的 なんかパイプ椅子じゃないですけど、なんかプラスチックだとか、それから木製の、はい、長い椅子みたいな感じだった、うんうん、なぜかここにですね車の座席が置いてあったんですね。それとあと一般の家庭で使うようなソファーが置いてあったんですね。まあ、私が行った時こう2016年か7年の話だったんですけど、うんうんうん、一般住宅の長い椅子はたまにあるんです、
はい、
けど車の座席そのままのヘッドレストもつけてですね置いてあったのはなかなか珍しいな
というふう
に、思いましたですね。次がですね愛山っていう駅もここも、はい、ちょっと大変失礼な言い方かもしれないですけど、なんか物置のようなそういう、でもまあ側はちゃんとピッとしてましたですね、はい、うんうんうん、でその次のですね上川駅の手前の篠の目っていう駅は、はい、これはホームだけの、まあ、駅だったんですね、うん、はい、で問題はこっからで、はい、なぜ問題かっていうとですね、この上川とその石北トンネルっていう本当分石狩とその北見の分水嶺にあたる山を越えていくんですけど、はい、うんうん、その一番長い石北トンネルまで3つ駅があったんですね、はい、で一つが最初上川寄りの方が、はい、天幕っていう駅で、はい、ここを私訪ねた、まあ、何年か前訪ねた時には、なんとですね天幕駅跡って ていうあのプレートが、まあ、ちゃんとあって、それをちょっと読むとですね、明治29年8月、当時の北海道庁鉄道部長田辺作郎氏、あの田辺作郎さんに関してはちょっと こちらの、番組でもちょっとお話した通り、あの鉄道北海道の、まあ、鉄道の、まあ、主な幹線を、まあ、測量して実際に自分の足で歩って、測量した人で、この方の、北海道 その鉄道1000マイルを達成したっていう日が、まあ、なぜか釧路市幸い町公園に、あるっていう話をちょっと何回かしたと思うんですけど、この方がこの、あの全道の鉄道線路、まあ当社のため当地に入った際、天幕三次郎さんっていう、はい、そういう人物に会って大変世話になったんですね、その、あの路線をこう、作るにあたって、まあ、設計するにあたって、それでそのまんまその方の名前が駅になったっていう、これ珍しい駅なんですね。天幕駅がですね、昭和4年11月20日に開業して、まあ、残念ながら平成13年に廃止になったんですけど、まあ、そういう駅です。あと確か北海道内ではあの函館本線の平府が確か人の名前をなんかそのまま、はい、使ったっていうですね。だからもし私がですね、あのこういうなんか駅をっていうか線路を作るのに携わったら、もしかしたら星っていう駅ができた
らなるほど、
はい、ちょっと残念なことしたなと思いますけど、でその次がですね、中越っていう駅で、はい、まあ、今ここ信号場になってます。でここもですね、あの何年か前に私訪ねた時は、駅舎だったんだろうなっていう建物はありました、はい、でただもう入り口とか全部塞がれて、うん、窓も塞がれてて、まあ、今ほとんど多分、まあ、作業員の方の、まあ、何かこう待機場所かなんかになってるような、はい、まあ、駅だったんですけど、本当にもう山ん中ですね、うん、それからその次がですね、上越っていう駅で、はい、ここがです、ここも私ちょっとお尋ねした時には、駅舎の跡じゃないや、駅舎まだ残ってて、はい、でこのですね、駅舎には石狩北見国境だと、うん、で標高634メートルありますっていうことが、はい、そういう看板がこう掲げられてたんですね。本当こう昭和の駅で、本当こう山ん中の駅だったもんですから、非常にこうなんか本当今だったらもう恐ろしくてちょっとクマちゃん出るかなと思うようななんかそういう駅だったんですね、はい、でその後このトンネルをですね、こう石北トンネルっていう、うん、まあ、長いトンネルを抜けると、北見の国に、まあ、入るわけなんですけど、ここで、私たちはですね、白滝シリーズの駅
シリーズ
知りましたって、はい、言ってたんですよね、はい、これ何かっていうとですね、これ白滝町だったんですけど、はい、順番に言うとですね、奥白滝、上白滝、旧白滝、下白滝、まあ、その他に本家の白滝っていうのがあって、はい、で今もう白滝駅はあって、あの特急列車が止まってるんですけど、はい、そのうちのその奥白滝、上白滝、旧白滝、下白滝が、まあ、今も4つともまあなくなっちゃったんですよね、はい、まあなんですかね、よっぽどその地名がなかったのかですね、こういう白滝シリーズって僕らはこう言ってたんですね、
う
ん、
ここまでこう数が多いのも珍しいですよね、
はい、珍しいと思いますね、ま
あ、宇田川もそれに近いものはありますけども、そうですね、はい、それをはるかに超える規模ですね、そうです
ね、昔あの天北線のあの頓別シリーズも はい、まあ、あれも割とありますよね、
そうでした、
はい、浜トンベツとか小トンベツとか、はい、なんとかトンベツとか、で元祖 まあ、もう今 もちろん ないんですけど元祖のトンベツ、ただのトンベツ駅が臨時乗降駅だったとか、
はい、なんか一番こう寂しいという
寂しいなんだこれはみたいな
よう
な
ね。
で何年か私が訪ねた時も奥白滝とかですね、あ奥白滝はこの間もありましたんですね、まだ、はい、あと上白滝とかですね、あの本当木造の駅が、はい、まあ、ずっと、まあ、続いてましたというところですね。それでその遠軽に、ついてですね、今度その先ですね、 生野とかですね、あとそれから金花っていう駅が、まあ、最近なくなったんですけど、はい、やっぱりなんといってもですね、先ほどちょっとお話したやっぱり縄文信号場なんですね。これあの遠軽と北見の間、まあ、ルベシベとその、遠軽との間に、まあ、縄文トンネルっていうのがあって、まあ、ここも、まあ、北見 の, その国の中では非常にこうなんか分水嶺になるところなんですけど、うん、この縄文信仰所っていうのが、まあ、大正時代にできて、で、まあ、何年間かはなんか駅としても扱いがあって、確かにですね、私のところにある古い時刻表を見るとですね、1973年3月の道内時刻表は、はい、縄文っていうのが駅になってて、普通列車もちゃんと停車してるんですね、うんうんうん、ところがあの1974年の7月の全国時刻表を見ると、これ縄文っていうのはあったんですけど、はい、括弧して臨時の臨って書いてあって、だから臨時の駅だったんですね、はい、で1975年3月の、全国時刻表を見るとやっぱり臨時駅だったんですが、いろいろ調べていくとですね、1975年の、まあ、7月に、まあ、ちょうど今頃でしょうかね、ああだいぶ経って経ちま、7月になってからだいぶ経ちましたけど、この時に旅客の取り扱いが終了して、うん、で、まあ、信号場になったと、うん、で信号場だったんですけど、ここのなんていうの特色があのスイッチバックの駅だったんですね。あのスイッチバックっていうのはの山が急で、あの一気にこう坂を登れないので、そのなんですかね、こうちょっと坂の緩いところに線路を引っ張って、でまたバックして、で一気にまたその勢いをつけてまた坂を登っていくっていう、うん、はい、ちょっとまどろっこしい駅だと、うん、まあ、これ全国に何箇所か今でもあるんですけど、はい、まあ、そういう駅だったんですね、うん、まあ、それだけこう勾配 の, きあの激しい厳しいとこだったんですけど、まあ、今はその、信号場というかのスイッチバックの多分跡だけがあって、全ての施設は取り払われて、うん、まあ、ただ列車がブーッと行くっていうだけなんですけど、まあ、そういうやっぱり縄文っていう駅があって、まあ、今でもあの鉄道を、まあ、特に撮り鉄の方たちにとってはあの、まあ、山をこうぐっと登ってくる列車を撮るにはこの辺が非常に名所になってるんですけど、うん、はい、あのやっぱり私のお仲間に聞いたら最近やっぱりクマちゃん怖いっつって、
いやそうですよね、で
私もここ1回近くまで行ったんですよ、
はい、
あともちろん中はちゃんと柵がしてあって、その元の縄文の駅とかは、まあ、行けないんですけど、うんうん、そこまで林道を走ってるんですよね、はい、でその近くまで行ったんですけど、はい、本当に行くときはワクワクしながら行くんで、はい、何の、怖さもなく行くんですけど、はい、帰りになったらやっぱり怖いんですよね。あ、
まあ、その当時においてもですね、
やっぱ怖かったですね。だから非常に、そういう意味では、まあ、本当に山の中の駅ですんで、はい、ですけど、それでこの、まあ、その後は、まあ、その後っていうか、まあ、縄文なくなってで、あとはもう今北見とか美幌はほとんどまあ廃止になってる駅はまあないんですけど、まあ、この上川とその白滝っていうのが駅が今お客さんを扱う駅が全くないので、はい、37.3 キロが全くそういうその旅客を扱う駅がないっていうので、はい、まあ、非常に長い分類になっちゃってるんですよね、はい、でまあ次回はですね、あの私がこの石器北本線に久しぶりに乗ったっていう話をほほほ、まあ、しようと思うんですけど、はい、で、せっかくなのであの昭和53年のですね、我が家にある時刻表、ちょうど何年前だこれ、78年だから48年前でしょうかね、うん、の時刻表でその石北本線っていうところを見るとですね、あの今は特急列車、まあ、本当にもう 2往復かな、それと、あと普通列車だったんですけど、この当時の時刻表を見ると、特急列車は変わらないです、特急大鳥っていう函館と網走を結ぶ列車と、はい、あと札幌と網走を結ぶ特急オホーツクっていう、うんうん、でもこれ食堂車とかついてますからね、
いいな。
でその他に、急行大雪っ っていうのが、はい、まあ、何往復か走り、うん、なおかつあの札幌と網走の間にあの夜行の急行大雪っていうのが、うん、俺が走っててですね、でこの列車がちょっと面白かったのは、あの A 寝台とですね、それから、まあ、まあ B 寝台とくっついてるんですけど、これ北見と網走の間はあの上り下りとも普通列車になってるんですね、はい、で通勤列車もこう兼ねてたりとかして、はい、まあそういう役割も担ってたっていうこういう夜行列車が、まあ、あったんですよね。まあ、そんなようなですね、あの急行列車もまあパンパン走ってた、石北本線だったんですけども、この当時あんまり私乗る機会がなかったんです。うん、でそれで、まあ、先ほどもお知らせした通りですね、来週はその石北本線に久しぶりに乗りましたんで、はい、ちょっとそこら辺のお話もさせていただこうと思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。お相手は今週もメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。